まったくの春となった。その日、おとくが出会い茶屋の月村を出たのは、7つ午後4時前であった。忍ばずの池の南端から、広小路へ出たおとくの方をかすめるようにして、ツバメが1羽。あれ？地を引くみ、そして矢のように舞い上がっていくツバメを目で追うおとくの表は、紅の血の色に照り輝いて見える。今別れたばかりの各順のたけだけしいあえぎが、まだ耳の底に残り、体中がけだるく心地よく、もう本当の春なのだね。わずか1ヶ月のうちに日足が伸び、夕暮れも間近いというのに、広小路の雑踏は昼間と変わりがない。おとくは、マリシテン横丁の籠屋へ行くつもりで、広小路を突っ切りかけた。後ろから、もし、沖縄のおかみさんじゃございませんか。声がかかったのはこの時であった。え？お忘れでございますか。井筒屋の文吉ですよ。まあ、近寄ってきた若い男は、おとくの実家の近くにある、はじゃ屋で井筒屋孫八のせがれの文吉であった。おとくにとっては幼なじみというわけだが、文吉は確か7つも年下で、子供の頃は体が弱く、町内では青びょうたんだとか、きゅうりの尻尾だとか情け容赦もなくからかわれ、年中ピーピーと泣いているのを、おとくなども面白がって、頭を叩いたり、鼻をつまんだりしておもちゃにしたものである。その文吉、子供の頃の面影も残っていて、なんだか頼りなげな若者だが、父親はまだ元気であるし、25歳の今も名の実の跡取り息子なのだ。実家の兄からも、おとくは、井筒屋のせがれはいつまでたっても骨が固まらないものだから、井筒屋さんも、いっそ妹のおきねさんに養子をもらって後を継がせようなどと言っているらしいと聞いたことがある。あれ、まあ文吉さん、しばらくでございますね。どちらへ？何気なく聞いたおとくへ、文吉がひょろ長い顔をぐっと寄せ、池の旗の月村へね、ズバリと言った。おとくの顔から血の気が引いた。おかみさん、拝見しましたよ。先月もね、湯殿から出てきなさるところをとくと拝見いたしました。おとく黙っている。唇をかみしめ、じっとこちらをにらみつけているおとくにはかまわず、どこかへちょっとお運び願いませんかね。いかがです？断ろうと言ったってそうはいきませんよ。あのことを沖縄の旦那へ。どこへ行くんです？すぐそこまで。でもどこへ？ご案じなさむには及びません。ほんのちょっと付き合ってくださいまし。もう仕方がない。おとくは文吉の後ろから歩み出した。薄い頭巾をまたかぶってきたことを、おとくは今この時、よかった、と思わずにはいられなかったけれど、これから後のことを考えると、体中に冷や汗が浮いてくる。おとくが連れ込まれたのは、北大門町の富金といううなぎ屋の2階座敷であった。おとくが身を固くし、緊張しているのを眺め、文吉がにやりと、別におかみさんをどうしようというのじゃない。並木町のあたりで、私の良くない噂を聞きなすったろうが、いやはやこの頃どうも女と博打ですっかり首が回らなくなりましてね。親父はどうもこの道楽者には後を継がせないつもりらしい。馬鹿にしているじゃございませんか。 そうでしょう、お徳さん。運ばれてきた酒を文吉は手酌で立て続けに飲んでから、月村でのことは黙っていますよ、これからもね。その代わりお徳さん、30両ばかり都合してくださいませんか、この15日までにね、と言った。文吉の両目は不気味に座っていて、有無を言わせぬものがある。お徳は、もしも自分が断ったら、きっとこの男は沖縄へ乗り込んでくるに違いないと直感をした。文吉はもう半ば自暴自棄なのだ。このところ浅草の実家へも寄りつかぬらしい。感動同様になっているとも聞いている。お徳はうなずいた。うなずいたが、あと10日ほどの間に30両の金を調達する自信はなかった。30両といえば現代の200万円ほどにも当たろうか。沖縄の内緒の金の出し入れはお徳がしていることだし、月に一度の合い引きの入費ぐらいはなんとかできるけれど、それ以外のたとえ5両の金だとてままにはならない。夫の二兵の厳しい目をかすめて、30両の大金が都合できるはずはないのだ。実は今密かに5両ほどを貯めている。残る25両は何とかして里へ泣きついてみるより仕方がないと思い極めた。だがその借金の理由を何とつけたらよいものであろう。里も手広く商売をしているが、何しろ水商売のことであるから、派手な割合に家へ入ると火の車なのだ。男が沖縄へ嫁いだ時にあった借金だとて、いくらも減ってはいないだろう。来月いっぱいまで待って。かろうじて言いかけた男へ、ダメですね、15日が精一杯のところさ。ピシリと文吉が言った。すさまじいばかりの鋭い口調であった。男はうなだれ、そしてうなずいた。よし、決まった。ゆいや文吉が手をたたいて女中を呼び、かごを言いつけ、乗ってお帰りなさるがいい。15日のやつにこのうなぎ屋で待っている。忘れたらお徳さん、お前さん、とんだことになりますよ。勝ち誇ったようにもう一度釘を刺してきた。